い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
大阪なんかがね、三地方自治体がね、緊急事態解除というふうになりまして、25日に関東圏北海道をね、再び検討するらしいんですけれども、今の状態だと解除ということになるのかなという感じがします。また後で申し上げますが、私特徴的だと思うのは、大阪でもね、世界各国でもそうなんですけど、あんまり消費者が戻ってきてないマーケットにね、まだまだ警戒的だなということで、これやむを得ないだろうなと、もうかなり時間がかかるなと。でもマーケットは違う展開を示しているので、そこについてはポイントの3でね、取り上げたいと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界。少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。国が一律で10万円を配る特別定額給付金のオンライン申請を中止する自治体が増えています。ご入力など申請内容に不備が多く、自治体職員が資料と照らし合わせる確認作業に追われているためで、疲弊した現場からはもう限界との声が上がっています。
もう一部の地方自治体はね、オンラインでの申請受付をやめちゃったと。申し訳ないが、紙で申請してくださいと言ってるってね。僕はまあこういう性格なのでね、早速オンライン申請しようと思ったら、最初の数字4桁の暗証番号は思い出したんで使ったんだけど、その後にですね、6桁から16桁だったかな、なんかね、アルファベットの大文字と数字の組み合わせによる暗証番号があるんですよ。それを大文字じゃなきゃいけないっていうのを忘れてて、大変申し訳ないが、私は区役所行ってですね、変更手続きをして、手間のかかることをやったわけですね。で、今区役所が直面している問題は、あれ要するにデジタルだから、誰がやっても取っちゃうんですよ、受付はね。だから住民票との読み合わせが非常に重要だとか、銀行の名前間違ってるとか、いろいろあってですね、デジタル化も中途半端だとこういうことになるということですよね。
全米の50の州は今月20日までに新型コロナウイルスの感染抑制のために導入した行動制限を一部緩和し、経済活動を部分的に再開しました。一部の州では足元で感染者が増えており、地方政府は検査件数に占める陽性率も監視しながら、制御不能な第2波の到来を警戒する構えです。
今週1週間、今日までの1週間というのは、本当に世界の価値観の大きな違いっていうのを見ましたね。まあ日本は39件緊急事態宣言を解除して、21日には関西の3地方自治体を解除しましたけれども、その時の日本の感染者の総数は44人だったんですよ。で、私が今はっきり覚えているのは、ドイツが規制緩和した時、外出制限を解除した時のドイツの感染者数は687、人口が半分強のね、ドイツがその感染者で解除したと。まあ驚いたし、それでアメリカって今ね、9万とかなんかそこら辺の死者が出ていて、まだ感染が本当に収まったのかよくわからないってとこでしょ。だから国によって相当考え方が違う。まあブラジルなんかもっと違うわけですけれども、だから折り合うにしても、どこで折り合うかっていう、折り合うレベルが相当違うなというふうに思いますよね。日本はね、1万人が屋台止めにあったとか言ってるけど、アメリカは3600万人が新規失業保険申請をしたとかいう状況になってるので、5人に1人とか4人に1人というね、申請率になっていて、どれがいいとかね、悪いとかいうことではなくて、死というものに対するそれぞれの国の考え方、相当違うなという印象を持ちましたよね。
アメリカのアップルとグーグルは、 新型コロナウイルスの感染者との濃厚接触を検知するシステムに使う基盤技術の提供を開始しました。各国の保健機関に技術を公開し、スマートフォンアプリの開発や提供ができるようにするもので、アメリカ、日本を含む22カ国が活用を検討しています。
まあこれについてはですね、あるラジオ番組が聞いていた旧知の Google の広報担当者からね、私がラジオで喋ったからなんでしょうけれども、実はこれこれこういうものですというメールをくれてですね、各国がいろいろなシステムを使っていて、シンガポールでも韓国でも結構使っているんですよね。宇都宮でクラスターが出たじゃないですか。あれなんかもう誰と誰と接触したとかねいう話が本人が言わない限りわからないシステムになってますよね、日本はね。韓国も特殊なクラブにね行っていた男性がソウルとかインチョンにウイルスを撒き散らしたという話があったりして、まあ、韓国はデジタル的にトレースしたりなんかもしてるんですけれども、私は何らかの形で日本もより多くの人がこのソフトウェアをね、 Bluetooth を感知するソフトウェアなんですけれども、入れた方がいい時が来るのかなという感じがしてますよね。
国際オリンピック委員会のバッハ会長はイギリスの BBC のインタビューで、今年夏の開催予定が新型コロナウイルスの感染拡大で延期された東京オリンピックについて、来年夏に開催できなければ中止するとの意向を示しました。
これ聞いた時にね、まあ、余計なこと言うんだなと思ってね、家庭の話は別にしなくていいじゃないかとね。イフですよ、家庭って。イフどうしてそういうこと言うんですかって言ったら、安倍さんが来年の夏がラストチャンスだということを言ったということなんだけれども、まあ要するにわからないわけじゃないですか。新型コロナがね、これから北半球が季節として暖かくなった場合どうなるかとか、南半球がこれから冬に向かう時にどうなるかとかね、わからないことを今からペラペラね、もしこうだったらこうだとか言ってね、それはわからないわけだから言わなくてですね、ただ重要なことは日本人としてはなるべく開催してほしいと思っているし、世界のアスリートもそうだと思うんですよね。だから8年に1回のオリンピックって言ったら大変なことになるわけだから、だって1世代抜けるってことでしょ、8年に1回のオリンピックってことは。それはまあ世界のアスリートにとってね、アピールの機会がなくなるわけだから、なるべくやれる方向で検討するのがあなたの仕事であって、もしこうだったらこうだってやらないかもしれないっていうのはね、 IOC のトップの仕事ではないなというふうに思いますよね。
政府は新型コロナウイルス感染拡大に伴う大阪、京都、兵庫への緊急事態宣言を解除しました。解除を見送った東京都など首都圏の4都県と北海道は、週明け25日にも専門家の評価を踏まえて解除の可否を判断します。
僕はね、大体の見方がこうだったんだけども、実は21日にも解除の可能性があるなというふうに思ってた。首都圏についてはね、北海道は難しいんだけど、それはなぜかっていうと、21日の夕方専門家の会議、諮問委員会あれやると、21日の午後4時頃発表される東京の感染者数が最近の1週間の数字に入ってきて、でそうすると14日の30人っていうのがね落ちるんですよ。でその前5人ってのが3回あったかな、それで10人とかね、まあいろいろあって、でも結果的に11人になったんで、僕計算してみたら70人が7日間の合計でね、でも59人になったんですよ。だからそれ21日の数字は小さいだろうと思っていたので、でも予想外なことにですね、専門家委員会を午前10時からやってしまったので、21日の数字が入りようがなくなったわけですね。そうすると14日の30ってのは残って、東京の10万人あたりの感染者の数は 0.56 になって 0.5 の基準を満たさなかったと。まあそれよりも神奈川がね、やっぱりクラスターがいくつか院内感染の関係であって、神奈川が高いということもあって見送ったんでしょう。まあこの問題は後で申し上げますけれども、でも政府の中には、多分要するに日本中の大企業の本社は首都圏に8割方あるので、そこが身動きうまく取れないと日本経済がなかなか稼働しませんよという話は、安倍首相の耳にも西村大臣の耳にも小池さんの耳にも入ってたんだろうと思うんですね。だから21日の次は28日だと思っていたら、突然25日にやるって言い出して、25日には解除したいんだなというイメージを受けました。ただし今日から出てくる数字は、6日に連休が終わって7、8が木金でしたよね。 それでまた土日があってと、まあ、そこら辺から連休後の数字が出てくるので、東京の過去7日間ほど低く出るかどうかはわからないというところがあります。まあでも土日の数字はだいたい低いだろうなという見通しがあって、25日に一回解除したいということなんだろうと思うんですね。でもまあその場合においては、専門家の幾人かはまだ早いんじゃないかって月末までって最初言ったんだからそこまでと思ってるらしくて、まあこれいろいろな意見が出てくるんですよ。さっきも言ったんですけどね、今の流れとしては25日に首都圏は解除という方向に行くので、で問題はね、その後我々がどう行動するかということだと思いますんで、その点についてはまた後で申し上げたいというふうに思います。
中国の国会に相当する第13期全国人民代表大会、通称全人代の第3回会議が北京で開幕しました。李克強首相は所信表明にあたる政府活動報告で、感染症対策は大きな戦略的成果を収めていると述べましたが、収束宣言は見送りました。2020年の経済成長率の目標設定は見送り、景気対策として財政出動を拡大する方針を示しました。
まあこの問題はですね、後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するために世界の国々では行動制限が出されていましたが、アメリカ全50州は部分的に経済活動を再開しました。
再開っていう一言で表現されることは多いんですけど、本当に世界各国いろいろなやり方をしてます。フランスの例とかドイツの例とか、僕は朝各国のテレビを見ているので全然中身違うなと。で、スウェーデンなんかもともとほら、規制してなかったからね。でもまあ、老人介護施設でいっぱい死者が出てきてどうするかっていう話にまたなってるし、フランスは相変わらず100キロ以上の遠距離に行くときは警察官に呼び止められたら証明書を出さなきゃいけないと。でも、全部確実的にやるんじゃなくて、アトランプさんに抽出するとか言ってるわけですよね。海岸で規則に反して日光浴なんかしてると注意されると。じゃあ日本はどうかっていうと、警察官がそういうことについてなんか物を言うという事態は出てきてないじゃないですか。はい、これからなんか言い出すかもしれないけれども、で、アメリカもね、やっぱり規制の力に頼っていたところを、国内で早く解除しろっていうデモが盛んに行われたこともあって解除されている。だから規制の解除とか、緊急事態宣言の解除とか、外出制限の解除とか、一つの単語で表せるんだけど、中身は山ほど違うんですよ。だからそういう意味では、一つ一つ検証して積み上げていかなきゃいけないんだけど、大きなトレンドとしては、やはり、一時よりは先進国についてはですよ。はい、感染者の数が減ってきているので、各国は、恐る恐る再開の道を歩み始めたということだと思います。でもまあ、昨日ね、WHO の発表を聞いてたら、途上国を含めると世界の感染者数はまだ増え続けていて、500万を超えたというのがね、昨日の WHO の発表だったので、世界では増えてるなということ。でも増えてても、途上国は増えてても解除すると。ね、インドなんかそうですよね。インドはどんどんどんどん感染者増えてんのに、とにかく止めた瞬間に飯食えなくなった人がいっぱい出てきて、もうこれ以上止められないっていう、その圧力があるということで、だから全体的に見ればですよ、日本はまあ別としても、相当荒々しい形で人類は新型コロナウイルスとの対峙を始めたということだと思います。だけどもよく考えてみるとね、インフルエンザだって相当死者出てるよという人もいますよね。で、日本は確か1000人ぐらいかな、毎年。でもアメリカは万の単位で出ているわけで、 そもそもワクチンとか治療薬があれば結構な死者が出ても経済を動かすっていうのが人類の今までの考え方だし、前もね少し言ったことあるんだけど、交通事故でいくら死者が出ても、まあ中国なんか相当な死者が出てるんだけども、車社会やめようって人は誰もいないわけですよね。折り合うってことはそういうことで、交通事故の死者が1万人超えた時は日本は交通戦争と言いましたよね、あの時にね。だからまあコロナ戦争は続いてるけども、死者をどのくらいね抑えられるか、医療崩壊をどのくらい避けられるかっていう取り組みになっていくというふうに思うんです。問題なのは、まだ感染のリスクが記憶として鮮明である間は消費者がなかなか動かないだろうということですよね。それは中国でもそうだし、フランスでもそうです。みんなね、わははと言って肩組んでレストランに行けるかってのはそういう時代ではないし、そういう環境ではないし、日本もそうだと思うし、最初に14日に緊急事態宣言解除された39件の人たちもね、まだやっぱり怖いっていう方がいっぱいいらっしゃるというのが事実だと思うんですよ。で、そうすると、舵を切ったけれども、大型タンカーのように切ったけど、本当に曲がれるのは相当時間がかかるし、カーブも緩やかだということになると思うんです。で、世界各国はね、何考えてるかっていうと、もう新たな感染者のクラスターが出ることは覚悟の上だと。韓国でもドイツでもクラスターが発生しているんですけれども、一回舵を切った経済を再び動かすという段階になると、どういうことになるかというと、また止めましょうっていうのはなかなか難しい。
はい、
だって政治家が自分の判断は間違ってましたっていうようなもんだから、そうすると結局じゃあ何がその国その国の経済の原動力になっていくかというと、国民が政府が行っている措置、または自分たちが取っている措置に対する信頼感を高められるような状況になって、今までと同じようにはいかないんだけど、レストランに行ったり、買い物したり、デパートに行ったり、という消費を増やしていくしかないわけですよね。尾身さんによれば日本の国民の健康意識が高いということなので、やっぱりリスクがあちこちでクラスターが発生するような形になって、やっぱり怖いなと思うと消費者は動かないだろうし、まあそれは一部のね、コロナ何するものぞというふうにあえて主張している人たちは動くかもしれないけど、だからそういう意味では本当に恐る恐るの経済再開だと思いますよね。で、それがしばらく続くのかなというふうに考えます。
はい、次は中国では全国人民代表大会、全人代が開幕しました。
まあ一番の注目はですね、やっぱり経済を見てる人間としては中国が成長率目標を発表するかどうかだったんだけれども、予想通りね、見送りましたよね。不確定要素が多いということを李克強さんは言ってました。まあこれもしないだろうなと思ってたんだけど、やっぱり収束宣言しなかったと。じゃあ収束宣言できませんよね。吉林省かなんか新規患者が出てるわけだし、湖北省でも一部出てきているということで、これ収束宣言ってのはね、多分世界中が難しいと思います。なぜだったら、自分の国だけゼロになったってですね、日本なんか特にね、オリンピック絡みで来年にかけて山ほど人来るわけじゃないですか。そうすると世界的に収まらなかったら収束宣言って出せないことになるので、そうすると結局はね、折り合っていくということですよね。で、私はまだあの全人代始まったばかりでわからないんですけれども、今年の中国は相当厳しい。失業率ね、相当上がっているみたいなんだけど、まあ6とかいう予想出してるけど、もっと高いだろうなと。だって、農民工がね、働きに来て、昨日 NHK かなんかやってたのかな、広州に働きに来たら、どこの工場もあんまりやってないんで、また田舎へ帰る人がいっぱいいるって言ってましたよね。だから相当悪くなる。だから成長率予想も出せないという、習近平さんの言葉を借りればですよ、世界で最も早くね、それは最初に発生したのは中国なんだから、収めるのだって最初だろうと思うんだけど、そこでもそういう状態なので、これからも世界の景気の先行きを占う上では中国がいい指標になるというふうに思ってて、それはやっぱり明らかなのは結構きついということだと思いますね。で、まあ、これからの中国なんですけれども、相当時間かかるかなという感じがしてます。その再開の困難度については、今、全人代で自分たちだけはマスクしないで登壇した中国共産党のね、トップの人たち、習近平以下のトップの人たち。で、他の人みんなマスクしてるのにね、はい、俺たちは特別な人間だみたいにマスクしないでね、ゾロゾロ2、30人出てきましたよね。ある最高権力者の人たちなんでしょうけれども、あれが精一杯の強がりかなと、本当は怖いんじゃないかな、あの人たちと、いうふうに思いましたよね。
そして今週のマーケットですが、まあ、日本は週末にかけてちょっと調整してるのかなっていう感じですが、相変わらず強いですね。
まあ、先々週あたりね、相当上げ幅がね、大きかったし、まあ、アメリカのナスダックのチャートを6ヶ月チャートで見るとですね、もうほとんどコロナが出てきた前のマーケット1万弱かなに近づくんじゃないのかみたいなね、勢いだったのね。それはなかなか難しいよねって。で、個々の銘柄ではね、もう新値抜いてるとこいっぱいあるんですよ。例えば、アマゾンもそうだし、ネットフリックスもそうだし、フェイスブックもそうだしね。で、それは、それらの企業が非接触型の IT 産業であるということですよね。だって今接触しちゃいけませんよって、あんまり接触しないようにしましょうよと。これから解除されても、徐々にしか接触しないようにしましょうっていうことは、どういうことかというと、買い物についてもビジネスワークについても非接触型の人間行動が大きくなるということなので、それはあの IT にね需要がいく。僕が最近面白いと思ったのはキッコーマンがね売上をものすごく伸ばしているって、それはまあ家で食事しましょうということですよね、はい、だからそういう中で言うならば、私は株式市場にも今のトレンドに大きく乗れる企業はいくつかありますよと。それは投資興味があるんじゃないかねというふうに思うんですよね。で、まあ一番需要が蒸発したと言われているのは航空産業とか観光産業とか、札幌のね、新鮮なホテルが廃業しちゃったのはね、僕はショックなんですけれども、あそこに泊まったことがあるので、観光は非常に厳しい。ただ、全日空さんは来月は少し便を増やすみたいですね、今よりね。地方空港も含めて。だから徐々に人の動きが出てくる。うん、まあ、ただこの前も言ったようにね、200人乗りの飛行機に200人乗せるわけにいかないですよ。
そうですね。
やっぱり100人とかね、そういうとこからスタートしなきゃいけないので。はい、ただし、まあ、今までほど厳しい状態ではなくなる。レストランにもお客さんは入るでしょうと。でも、さっき言ったように、カウンターだと一席ずつ開けなきゃいけないとかね、そういう形になって、実体の経済はゆっくりしているということなんですけれども、マーケットはそれを先取りして、2週間前に大きく上げちゃったということで、ニューヨークの特にね、ナスダック、さっき私が言ったような銘柄があるところは上げ幅が大きかったと。でもそうは言ってもいろいろ心配だよねというところが今のマーケットの頭を押さえているということだと思います。まあでも下を見るとね、今日も日銀が企業に対する金融支援のね、措置を発表していますし、世界中の中央銀行は何とかしてこの経済を支えなきゃいけないという意思を示しているので、二番底の話をする人はいっぱいいるんだけど、私はそうなのかなというふうにね、思っています。頭はなかなかこれからは非接触型以外の企業の株価上昇は遅くなるかもしれないけれども、でもだからといってドスンとまたね、落ちるような印象は私は今のところ持っていないということだと思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。
ロボットと鬼ごっこ。
行きたいところへ瞬間移動。
綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
高島屋さんがね、はい、日本のデパートの中の先陣を切る形で新宿店、日本橋店、もろもろのですね、お店の食用品フロア以外のフロアもですね、オープンさせたんですよ。まだまだお客さんまばらですよね。駐車場もガラガラに開いてたし、わんさか人が来てるという状況じゃないです。再開したデパートについてもね。でもそうは言ってもデパートで物を買いたいという人はいたわけで、そういう人たちが最初、わっと来ている感じはするなと。わっとってだってそんな多くはないですよ。例えば礼服とかね、そういうのはやっぱりデパートで買いたいっていう人もいるだろうし、まあ来週再来週になってきて、6月になれば全デパートがやっぱり開始するんだと思います、営業をね。で、今回思ったのは、高島屋さんはずっと地下街をオープンしていたんですよね。私はまあ、どっちからやったかっていうと、伊勢丹で買い物してたんだけども、ずーっと閉まってて、高島さんがずーっと開いてるので、三越伊勢丹での クレジットカードの使用がゼロになって、今までほとんど行ったことがない高島屋さんのクレジットカードの使用がそこそこ出てきたというね。これからどうしようかなと。いや、やっぱりね、助かった面があるんですよ。やっぱりデパートしか買えないものってあるのでね。
そうですね。
そういう意味では、このコロナの自粛の期間のそれぞれの企業が取った措置というのが、その後の当該企業に対する消費者の見方を少し変えてくるのかなという感じもしますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、再開したデパートでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ来週の金曜日は29日になるじゃないですか。そうするとまあ月末ということでね、望む楽はですよ、日本全体の緊急事態宣言解除されればいいなと。5月中はまあ他県にも行くなとこう言ってたので、6月中から少し旅行ができるかなというような気もしていますが、どうなるんでしょうね。規制が緩和されると感染者が増えたりするという、ある程度は織り込み済みだけど、はい、スパイクしたらですね、それはやっぱり動けなくなるんじゃないですか。東京の場合は東京アラートとかね、はい、小池さんが言ったりしてるんですけれども、何が試されるかなと思ったら、やっぱり我々一人一人のね、日本人の今までは世界的に見れば死亡者の数は非常に少なかったという敗北感が強い割にはまあ良かった展開もあるので、それを続けられるか。で、それはやっぱり一人一人の健康意識、自分もコロナに感染したくないし、他の人にも感染させたくないという気持ちがどのくらい強いか、または身についているか、はい、日々の行動がね、感染回避の行動が取れるかどうかだというふうに思っていて、世界各国いろいろな努力してるわけですけれども、日本型のね、感染回避措置というのがうまくできれば、それはそれで 2,3 年後にね、あの危機を一番やっぱりうまく乗り切ったのは日本だとかね、アジアが比較的感染者が少なくて欧米が高いのをどう考えたらいいかとか言って調査も始まっているらしいんですけど、そういう調査も含めてね、一体何が起きて新型コロナについてどういう知見がたまるかというのは、私にとっても非常に大きな興味だなというふうに思いますよね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
ブレーベットブリガード。